さん、おはようございます。今日は前に示してますように、ヘブル人への手紙の3章の7節から19節の箇所から、今日御声を聞くなら心を固くなにしてはならないと題してお話をいたしたいと思います。ヘブル人への手紙は紀元60年代後半に書かれました。著者である方、現在の私たちが持っているような新約聖書は持っていませんでした。このことは当然のことであります。旧約聖書を読んでいた彼らは、主イエスこそ旧約聖書の述べているメシア、ギリシャ語ではキリストであると確信したのであります。そのゆえに主イエスの記録を残し、旧約聖書から主イエスこそ神の御子であり救い主であると確信をいたしたのであります。そしてこのイエス様を述べ伝えたのであります。その記録の数々が2世紀になって集められ新約聖書としてまとめられました。そういうわけで、この紀元60年代の後半にこのヘブル人への手紙を書いた著者は当然、新約聖書を持っていなかったのであります。この著者は誰であるか、これはパウロであるという人もいますし、著者名は書いておりませんのでわかりません。しかしわからなくても、これは確かに旧約聖書に土台を置いたところの私たちの救い主イエス様は、そのところに旧約聖書に述べられた、予言された救い主として私たちのところに来てくださった、このことをこの著者と共に私たち確信するのであります。ですから旧約聖書を読むときに、新約聖書の著者たちが至ったこの新約聖書に書かれている内容が、この旧約聖書が示していることでありますから、私たちは旧約聖書を読むときに、この新約聖書が至った結論に導かれるように読んでいかなければならないわけであります。で、ヘブル人への手紙の3章の1節から6節というのは前回お話をいたしました。で、モーセと主イエスと比較もしたものであります。1節から6節は、今日は7節からお話ししておりますけれども、1節から6節まではこの旧約聖書のモーセと、そして、この紀元1年にから始まるところの西暦をで述べられているところのイエス様は、このと比較したのがこの3章の1節から6節であります。確かにモーセはユダヤ民族をエジプトから脱出させた偉大な指導者でありました。しかし主イエスはその指導者と比較して対比されるべきようであるような方ではありませんでした。主イエスは父なる神の御心を私たちに伝え、ご自分を信じる者が真のイスラエルであると宣言され、また私たちはこのイエス様を信じる信仰の民である、ここに神の御心があるということをお示しになった方であります。ヘブル人への手紙の3章の5節6節、これは前回お話したところでありますけれども、こう書いてあります。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。 それは後に書かれることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。モーセは確かに偉大な指導者であって、ユダヤ人の出エジプトの人たちを導いていきました。しかし、イエス様はこの地上の民を導かれるのではなくて、私、イエス様を信じる者を神の家族としてこれを導いてくださる。神ご自身である。このことをこのフェブル人への手紙の著者は語っておりました。私たちが聖書に従って主イエスを信じるならば、私たちは地上における特別な何かの民族とされるのではなくて、私たちは直接神の家族にされる。それがこの新約聖書の内容であります。ですから旧約聖書はこの救い主が現れることを指し示しているところの聖書であります。ですからこの新約聖書が書かれる前には、この旧約聖書を読んでいる人たちによってこのイエス様こそ救い主であると確信された。そのゆえにその記録が、一世紀の人たちの記録が残されたものが新約聖書となりました。ですから私たちは旧約聖書も新約聖書もどちらも神が私たちに語ってくださった神の言葉であるということを、私たちは確信を持って信じていかなければなりません。ある時すでに天に召されました鍋谷良治という先生がおられましたが、私はその先生に質問をいたしました。今から3000年も4000年も前に書かれた書物から、私が教会で説教をするとき一体何を話せばいいんでしょうか。で、鍋谷先生はこのように答えられました。旧約聖書の内容は私たちに与えられた舞台です。その舞台を用いて今日の私たちが経験する物語を説教で話せばよいのですと言われたのであります。で、旧約聖書が生まれたら分かりますように、何部族とかどのようなしきたりを持って礼拝をしなければならないとか、こと細かになっています。それから動物を捧げる儀式があったり、それが一体私には何の関係があるのか。で、そのことを詳しく調べたって、それはメッセージにはならないって言うんですね。それは舞台に過ぎないんだから、私たちが日ごと、今この時代、21世紀のこの時代に、私たちが経験するいろんなことを、神の導きを、その舞台の上で話せばいいんだ。このように、教えてくださって、私は肩の荷が下りたわけであります。確かにヘブル人への手紙の著者はユダヤ民族の歴史を舞台としながらも、そこで繰り広げられる物語を通してキリストの救いを私たちに語っておられるのであります。先週3月の10日ですねに、私は皆さんにエレミア33章の3節の言葉を SMS の一斉送信でお送りしました。その御言葉は今日の週報にも書きましたけれども、主言いたも、我を呼べさらば我何時に答え、何時の知らざる大いなる驚くべきことを何時に示さんと、いうエレミアの言葉を皆さんにお送りしました。このエレミアはですね、紀元前6世紀の南王国ユダの原者でありました。 エレミアは北方のバビロン、現在のですね、イラクの国がユダを攻めようとしている。悔い改めて、偶像礼拝をやめ、誠の神に立ち返るようにと神からのメッセージを民衆に語りました。しかし民衆は一向にエレミアの言葉を聞こうとしませんでした。ついに紀元前586年、この先ほど述べましたバビロニアがこのユダに攻め寄せ、ユダの国は滅びました。多くの人々はそのユダの国の人々をバビロンに連れて行きました。これは歴史的にはバビロン捕囚と言われてるんですね。紀元前586年、今のイラクに連れて行かれたんですね。エレミアはユダの地に残されて、バビロン軍の監視のもとに置かれ、牢に、繋がれたのであります。エレミアは連れて行かれずにですね、その場で残されて、牢に入れられたということが書いてあります。エレミアは絶望しました。もう立ち上がる力もない。そのようなエレミアに主は語られたのであります。先ほど言いましたように、主イータもエレミアに言われたんですね。我を呼べ、さらば我何時に答え、何時の知らざる大いなる驚くべきことを何時に示さん。その示された驚くべき内容とは、捕囚の民は再びこの地、ユダの地に戻ってくるというものでありました。それから50年経って、果たして BC536年、ペルシャ、現在のイランですね、今問題が起こっているイランがバビロンを滅ぼし、捕らえられていた捕囚の民を再び祖国に帰らせたのであります。その王様がクロスという王様でありました。随分親切にして、ユダヤのバビロンの、ユダの国にこのユダの民を返してくださったんですね。そして神殿を再び建てなさいと言って、材木までくれたんですね。そのようなことが旧約聖書に書いてあります。私たちの人生にも同じことが起こります。人生に絶望し、立ち上がる力のなくなった私たちに、主は同じように同じ言葉を持って、我を呼べ、さらば我何時やに答え、何時の知らざる大いなる驚くべきことを何時に示さんと同じ言葉で語ってくださるのです。そして私たちを再び立ち上がらせてくださるのであります。それは2000数百年前も現在も同じことであります。神の約束の言葉を信じる者に神は語り、大いなる驚くべきことを示してくださるのであります。だからこそ今日の説教のタイトルであります、今日御声を聞くなら心を固くなにしてはならないということが大事な言葉となるのであります。ですから私たちは御言葉を語られる、神は御言葉を通して私たち語ってくださる、心を固くなにするならば神が導こうとしている導きを見ることができない。だから今日御声を聞くなら心を固くなにしてはならない、この言葉が大事になるのであります。振り返ってみるならば、残念ながら私たちはいつも自分の心を固くなにして、自分の考え、自分の思いを第一にして主の言葉に耳を傾けていないのであります。著者はここで旧約聖書の急 95編の詩編95編の7章から11節を紹介してヘブル人に忠告するのであります。今日の読んでいただきましたヘブル人への手紙、これはですね、この3章7節からの言葉ですね、7節から19節までは実はこの詩編95編に書かれている旧約聖書に書かれている言葉であります。ですからもちろんヘブル人への手紙の著者は新約聖書ができておりませんから旧約聖書を読んでいるんです。旧約聖書の中でこのイエス様を見出している。そして聖霊が今日私に語っている言葉を聞きなさい、これは旧約聖書の95編の言葉でありますけど、そこをヘブル人への手紙の3章の7節に持ってきたわけであります。お読みしますと、ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野で試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私の心を見て、私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。この40年の砂漠でのこのユダヤの民がですね、エジプトを出てから40年もかかって約束の地に入るんですけれども、この砂漠の中を歩んでいたときには、このエジプトから導き出された民は、モーセのことを聞かない。自分の思いで考え、そして不平を言い、そして人生を神に信頼するということをしなかった。そのことが実はこの7節から11節に書かれています。10節には、だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。モーセに導かれた民は結局約束の地には入れなかったんですね。モーセもその入る手前で亡くなりました。で、このテキストはですね、今日の新約聖書のこのテキストは、立法の中心であった出エジプトの出来事を取り上げて、そして私たちの日常の生活に語っているんですね。エジプトを出た最初の人々は結局砂漠の試練の中で、試練にだけ目を留めて心を固くなにしました。なぜ神がいるならこんなに矛盾があるのか。なぜ神がいらっしゃるならこんなに苦労しなければならないのか。彼らはそのような思いで、このモーセの言葉、また預言者の言葉を聞かなかったのであります。それゆえに、彼らは約束の地であるカナンに入ることができなかった。この3章の7節から11節はそのことを述べております。同じ言葉が詩編の95編に述べられております。で、この旧約聖書に書かれている詩編の95編7節から11節のこの言葉は、私たちへの実は警告であります。私たちもそうです。人生の砂漠の中で、神の約束に聞き従わず、キリストにある確信と希望を捨ててしまうのであります。そうすれば、砂漠をさまよった民と同じように、私たちも神の安息に 入ることはできないのであります。聖霊はそう教えるのですと、実は3章の7節、ヘブル人への手紙の3章の7節、ですから聖霊が言われる通りです、そして言葉があって、彼らは私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。キリストの十字架の死と復活を固く信じること、これが約束の地である神の安息に入る条件であります。ヘブル人への手紙の3章の6節をもう一度挙げますけれども、しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちは神の家なのです。私たちはこの新約聖書、旧約聖書が先に見ていた救い主が来る、この方によって私たちの罪は許され、神の子供とされる、こういう約束が実は新約聖書で実現していくんですね。この十字架にかかって御子が私たちの罪の全部を背負って身代わりとなってあがなってくださった、罪の許しをしてくださった、こういうことはもう想像もつかなかったことであります。しかし旧約聖書が述べていることをじっと預言者を通して語られることを聞いてきた民は、やがてそのイエス様の十字架の死と復活を見たときに、ここに旧約聖書の言葉の実現があると信じたわけであります。そして先ほど最初に述べましたように、紀元50年頃からずっと書き記され、100年ヨハネの手紙で終わった100年の間ですね、50年から100年、紀元後100年の間の事柄を100年を超えた2世紀になって、それをずっと集め始めて、紀元200年頃にほぼ完成をした、それを私たちがこの今読んでるわけなんです。ですから私たちはこの新約聖書の記者たちが旧約聖書を読んだように、私たちはその旧約聖書を見ていかなければいけない。そして旧約聖書の結論である新約聖書を私たちはまた見ていかなければいけない。旧約聖書も新約聖書も実は私たちに与えられた神の言葉であります。今ですね、詩篇を実際に見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙の著者は詩篇95編の7節から11節の詩篇の言葉を取り上げて、今日御声を聞くなら心を固くなにしてはいけないと何度も読者に語るのであります。でこの詩篇の95編の最初の部分ですね、95編の1節から6節まではですね、この私たちの父なる神はどんなに素晴らしい方であるか、このことを語っています。詩篇は神を賛美する神の言葉であります。読んでみますと、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主はそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。素晴らしい賛美ですね。この素晴らしい方を称えよう。この大いなる神が時が満ちて私たちに 救い主イエスを送ってくださった。そして父なる神がこの御子イエスに信頼することに、信頼するところに救いがあると述べられました。これはここから新約聖書のマタイの福音書にとりますけれども、このように言われました。マタイの福音書の17章5節、雲の中から声が山上、雲の中から、ペテロとヨハネが連れて行かれて、そして、イエス様の形が、太陽のように輝いた。その時雲の中から声が聞こえたんですね。そのことをマタイの17章5節は書いてあります。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。ですから旧約聖書がずっと述べてきたこと、そして今私たちはこの旧約聖書もそうでありますけれども、イエス様が約束されたこと、彼のイエス様の言うことを聞きなさい、このようにマタイの福音書は述べております。そしてこの詩編の95編の後半の部分を見てみますと、実は警告の言葉が書かれています。前半は主に対する賛美ではありますけれども、後半は私たちに対する警告が書かれています。こう書いてあります。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、メリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。砂漠の中で起こった出来事ですね。メリバ、そしてマサ、そこで激しくこの神を信頼しなかった。これは私たちの姿であります。そしてそのことに対して彼らは結局は40年間砂漠の地を歩んだ後に約束の地に入れなかったんだ。でこのことを詩編の旧約聖書の後半は述べているんですね。でこのヘブル人の手紙の3章も実はこのことについても述べております。もし私たちがこのように今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと、7節の言葉ですね。これは私たちに今日語られている警告の言葉であります。今日主イエスの言葉に心を固くなにするなら、彼らと同様に安息に入れないのであります。今日というのは一日だけのことではありません。一瞬一瞬を表す呼びかけの言葉であります。今も父なる神は福音の言葉に信頼し、確信せよと述べておられます。このヘブル人への手紙の3章の14節もう一度表したいと思います。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。私たちはこの御言葉を聞くときに、いやそうは言ってもね、いやー現実は違いますよとか言って言うわけですね。いや信じきるのであります。神がこの約束を守っていらっしゃる。最後の最後に至るまでこのイエス様によるところの救いと復活の力を私たちは信じています。そして今は父なる神、子なるキリスト、 それが御霊なる神として私たちの内側に、信じる者の内側にいらっしゃるんですね。ですから世の中がどのように変わっていこうと、自分の人生の中にどのような不幸が訪れようと、私たちのうちにいらっしゃる神は変わりません。その方が私たちを守り導いてくださるんです。最後には神の国に至るんであります。エジプトから約束の地のカナンへ至る道へまっすぐに行くなら、実は数ヶ月で行き着くことができる距離であります。なぜイスラエルの民はわざわざ40年かかって砂漠の地に行く必要があったのでしょうか。なぜ40年が必要だったんでしょうか。この今日の後半の言葉がその理由を明らかにしています。ヘブル書3章の16節から19節までの最後の言葉であります。お読みいたしますと、聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちよではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためだったことがわかります。この40年はなぜ必要だったのか、なぜ彼らは約束の地カナンに入ることができなかったのか。この40年というのは実は人の一世代を表します。エジプトから出た最初の不信仰な第一世代が死に絶えるまで主はイスラエルの民が安息に入るのを待たれたのであります。主は私たちの人生に70年、80年、生きて120年という時間を与えられました。これはイスラエルの民の荒野の40年のことであります。その荒野で私たちは安息の地に入れなかった彼らの出来事を教訓として、どんなことが起こっても忍耐強く主イエスにとどまる道を選ばなければなりません。ここに父なる神御子イエス様が私たちに望んでいることであります。ですから何時ら私を呼べ、そうすれば私は何時に答え、何時の知らざる大いなる不思議をあなた方に示そう、このように私たちの日々を示してくださるのであります。私たちはそれに確信を持って従っていきたいと思います。お祈りしたいと思います。主イエス様、あなた私たちの内側に今御霊となって住んでくださっています。父なる神も同じく御霊となっておられます。この父と子、一つの方が、私たちの人生の導きであります。決してこの方から目を離すことがないように、私たちをさらに導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。